就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。はいはい、では早速ゲストの方をご紹介しましょう。津田雨水さん、株式会社の津田雨介さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いいですね。津田さんが津田さん紹介して。
はい、そうなんです。
ややこしいな。
ねえ、今日はややこしいですね。
津田が2人でやらしてもらいます。
はい。津田さんと津田さんですけどね。
はい。
はい。
辰野市ご出身の31歳の、はい、津田雨水さんなんですけれども、うん、津田雨水さん、まあ、私と名字ね、同じ津田に宇宙の雨で津田雨水さん、
はい、
というところでお勤めになっているんですが、
はい、
津田雨水さんの津田さんということは、社長さんがお父様っていうことですか？
そうです、そうです、そうです。
これ津田うのこのうっていうのは何か意味があるんですか？
僕で、まあ、4代目なんですけど、はい、1代目の人が津田宇三郎って名前だったので、
う
ん、そのうを取ったのかなと思ってたんですが、それは違って、
はい、
そのはるか前から津田うっていうものがあったらしくて、でそのうから取って、まあ、なんて言うんだろう、僕のひいおじいさんが津田雨水さんとして、まあ、漁業を始めたっていう。
はい、
そういうことやったんですね。
なるほど。
何代にもわたって続く会社でどんなことを今されてるのか、
はい、
伺っていきましょう。
うん、
まずはテーマこちらです。四季折々で漁業三昧。
はい、
まあ、お気づきの方も多いかと思いますが、津田雨水さん漁業を中心とする会社です。うん、どんな種類のお魚を取ってらっしゃるんでしょうか？
はい、うちの会社のメインは、まあ、冬、まあ、大体10月から、5月ですね。その間は牡蠣の養殖をやってます。はい、冬の牡蠣ですね。
うーん、
山の牡蠣ではなくて海の牡蠣。
牡蠣って冬以外は取れないわけではないんですか？
う
ん、
取れないわけではないんですが、
はい、
旬がやっぱりその時期っていう。
は
い、
全然やっぱ味が違うんですか？うん、
そうですね、うん、違ってきますね。中身がないですよ。
ああ、
スカスカ。
そうです、そうです。なんかもう水っぽいっていうか。
なるほどね。牡蠣の旨味がギュッと凝縮されてない。
そうです、そうです、そうです。
あ、そうなんや。
一番季節に左右されそうなお仕事ですよね、これ。
そうですね、
うん、
季節に左右はされますけど、まあ、
うんうん、
まあ先ほど説明もあったように季節で、まあ、いろんなことやりながらやってるんで、
うん、
まあ大体1年は同じようなスパンでやってます。
うん、はい、なるほど。
で、まあ、それこそ6月7月8月ってのは、はい、あのシラスを取ってます。
おお、
シラス。まあ、ハリマナダで今の時期おすすめはやっぱり牡蠣ですか？
これからは牡蠣ですね。これからのシーズンは、
うん、
冬か。
うん、ねえ、津田さんがおすすめするなんか食べ方とかってあるんですか？
生で食うか、
うん、
牡蠣フライで食うかかな。
いや、まあでも一番それが、
うん、王道ですからね。美味しいんでしょうね。うん、
とか言いながら多分家でただレンジでチンして食べてる方が多いかもわかんないけど、
はい、なかなか、なかなか家で牡蠣をレンジでチンすることもないですけど
ね。ないですね。
うん、
いっぱい取れるからこそ、
うん、
なんかこう簡単に調理する感じが。
レンジ、そうそう、レンジでチンする。殻がついたままレンジでチンして
食べる。中でけど、
みんな多分そうだと思うけど、まあそれはなんか僕らの、僕らのなんか普通っていうか、結構多くや
る。殻ごとはびっくりしましたね。
中で茹でる、茹でられるってことですかね。
熱を入れるって感じ。
そうなんや。
正常海域って、まあ、日本全国の中でもこの辰野市とか兵庫は、そのまあ言ったら綺麗な海なんで、
うん、
生で食べても安心な海だよっていうので、まあ、結構それこそ関東とか行けば結構有名な牡蠣の一つです。
それって海の結構性質によるんですか？あれ、
そうです、そうです。
当たる当たらへんってあるじゃないですか。
あれはもうそのままですね。海と人の問題だけですから。
全部吸い込みますもんね、牡蠣。
そうです。牡蠣は基本きれいな水吸い込んでたら何もないじゃないですか。
よく溜まっていくんですよね。
そうです。単純になんか水道水だけ飲んでれば全然関係ないでしょ。
あ、そうなんですね。
だから元の海がすごくきれいなところっていうのはすごく。
はあ。
続いてのテーマはこちらです。瀬戸内を進む漁業の道。
うん、はい、
はい、津田さんも実際に漁に出られてるんですよね。
そうですね、出ます。たまに出てますね。でも今朝も出てました。
そうなんですか。
はい、
漁師さんとして。
そうですね、漁師さんとしてなのか分かんないですけど長靴を履いてました
今はスーツ着てきてくださって。
そうですね。
いや、そうですね。
今朝は具体的にこう何を あ、引き上げられたんですか。
あ、牡蠣をただやってた。
牡蠣か、
うん、
これ養殖ってことは結構そんな沖までは行かないんですか。
行かないです、行かないです。
あ、まあ、船乗ってちょっと近場のところで。
監督みたいな感じですか。
どうですか。いや、そんな偉いもんでもないんで、普通に仕事しますよ。
あ、そうなんですね、
はい、一緒に引き上げて。
そうです、
やるはるんや。
朝早そうですね。
早そう、
うん、
今日は5時半起き。
おお、
早い
早いですね。
一日はどんな感じでお仕事されるんですか。
うん、5時半にまあそれぐらいから仕事をして、まあ、5時半6時ぐらいから仕事をして、
はい、
まあ、朝、まあ、うちも、まあ、漁に行く人たちもいたり水産加工する人たちもいたりって、こういろんな人たちがいるんで、全員が全員ってわけじゃないですけど、まあ、漁をする男の子たちはみんな朝だいたい5時半から6時ぐらいに出社して、そっから船乗って牡蠣揚げに行ったり、
何時終わりなんですか。
だいたい4時ぐらいですかね。
うわ、結構じゃずっと船の上に。
ああ、そんなことないですよ、そんなにずっとずっとじゃないんで。
あ、まあ行ったり来たりしながら。
そうです、そうです。
は
あ、さっきもあの言ってくれたように近場なんで、
はい、
もう行って1時間2時間行ってはまた戻ってきて2、3時間ちょっと仕事して休憩してみたいな。
なるほど、は
い。事前アンケートで会社の特徴、平均年齢が若いというふうに書いてくださったんですが、
はい、
年齢構成というか何歳代が多いんですか。
漁業の方は一番上が43かな、なんで、で僕は31で、
はい、
この間にあと1人2人いて、1人か1人いて、あと僕より全員下なんで、
みんな20、
そうです、20代30、ちょうど30になった子とか20、8区とかがいるんで、結構若いですね。
意外ですね。なんか
結構漁業ってちょっとこう、なんで、うん、若い方が少なくて困ってらっしゃるっていうイメージというか、うんうん、
そうなんですかね。
津田水産、
まあ、うちの会社はまあなんかおかげでなんか若い子たちがいますね。
それは就職活動で入ってこられるんですか。こう、
いや、そんなスカウトってわけでもないですけどまあなんかのこうつながりで、
はい、
まあそれこそ地元のね人もいるし、
うん、
でもまあなんかのつながりでなんかそういう風に集まりましたね。
自然と、
自然と、うん、
学校、専門学校とかそういう水産の勉強されてる。
あ、そういうあれはないですね、全然。
そうなんだ、
うん、水産に行ってた子もいるし、まあ、それこそ普通かっていうか、まあ、普通にね、
普通
はい、
へー、じゃあ全く経験ない状態の人が。
そうですね、まあ、地元のね、あの同じ土地の人はやっぱり何かしら経験って言いますか、ね、まあ、やっぱりずっとちっちゃい頃から見て育ってきてるので。
あ、なるほどね。
まあ、やった経験じゃないですけど見た経験があると思うんで、うん、あれですけど、うん、でもそうじゃない人も多い、
うん、
いる
んで。そうなんですね、うん、未経験でもできるんや。
そうです、そうです。
勉強しつつ入ってから、
うん、意外とだから一次産業ってそんなになんかねすごくなんだろう特殊っていうか、はい、なんか漁師さんって多分スタイルっていうか、まあなんかそういう生き方みたいになってるじゃないですか、
はい、
でもなんか案外そうでもなくて結構普通ですけどね。
へ、
そうなんですね。
ちょっとイメージ変わりますね。
うん、確かに
僕の周りもみんな若いですよ、他の水産会社の人も。
へ、いいことですね。それは
津田さんが漁業の、まあ、いろんな現場を見られてると思うんですが、お仕事で一番やりがいを感じる瞬間ってどんな時ですか。
やりがいを感じる瞬間ですか。
はい、嬉しい時。
嬉しい時、嬉しい時ですよね。
はい。
嬉しい時ですかね。
悲しい時にします。
完全にいつここさんなの
です、ね。悲しい時。
なんだろうな。まあでもやっぱりまあ一応僕しょ、まあ、仕事としてその。一次産業から飲食業までの一番最後までやってるんで、
そうか、
あのありきたりな話かもわからないですけど、まあ自分たちが作ったものが何か消費されて、
うん、
それが例えば美味しかったとかっていう声に変わるってことはやっぱり一番嬉しいことですよね。
そうか、それを全部見届けられるわけですもんね。
そうですね、
ほ
んまや。
はあ、
ちょっとじゃあ元気ない時はレストラン行ってレジの前に立っといたらごちそうさまでしたっつって
美味しかったです、
うん、そういう声聞けたら元気になるっていうことですね。
そうですね、うん、まあだから一番なんていうんですかね、近いですよね、消費者とね。
本当ですね、うん、うん、
そっか。あんまりだからこう僕もこうなんていうかな、その漁業もやってるし、生鮮でまあ例えばその全国になんかその生のままね卸したりもしてるし、加工品もしてるけど、でもやっぱりそういう人は結構多いんですけど、まあ飲食業までやってる人は案外いないんで、まあそこまでまあなんていうんだろう、やってるからこそ何かその嬉しいとかやりがいっていうのはなんかまあ一番最後にあのなったその飲食業でまあそういうお客さんの顔見えるんで、まあやりがいって言えばそこはやりがいなのかな。
うん、直接見れるのはいいですね。
そうですね、
顔も、
はい、
うん、
じゃあそのレストランの話をちょっと詳しく聞いてみましょう、はい、テーマこちら、おしゃれすぎるレストラン。津田水産の直営店として昨年11月にオープンされたそうですね。
はい、そうです、
はい、どんなお料理が楽しめるレストランですか、具体的には。
まあ具体的に先ほど話したように今の時期からは牡蠣を中心にやってたり、はい、でまあその今もそうですし、シーズン牡蠣のシーズンオフの時でもまあなんて言うんでしょう、年中そのうちは冷凍を作ってあの年中提供するってこともやってるんで、一年中牡蠣が食べれるってことが一つと、はい、まあただそれだけではねお客さん満足してくれないんで、であと自分たちがやっぱりやってる強みを生かして何かできないかっていうところで、その6月から8月にかけて取る生のしらすを、提供してます。
うーん、生しらす丼みたいな。
そうです、そ
のめっちゃいいや。
お写真も拝見すると店内広いですね、
うん、そうですね、170席か
80席、
すごい、しかもおしゃれ
ねえ、
うん、
ほんまにおしゃれなカフェみたいな、
うん、そうですね、うん、結構たくさんの方がいらっしゃってるんですか、レストランには。
そうですね、今年コロナでまあ緊急事態宣言のところはお休みをずっと2ヶ月ほどしたんですけど、うん、まあそれでもどうだろう、この11月でまあおよそ約5万人弱ぐらいか、4万人強ぐらいですかね。
4万人、
はい、
すごい、
すごい、5万人
ですか、すごい、
はい、大人気や、
ねえ、
うん、
従業員の皆さんも利用されたりするんですか。
僕たちは利用するかも、ただ昼飯なかったら昼飯食いに行くぐらいです
あ、まあ、まあ、でもちょっと食堂的にね利用され
たりす
ることもあるんですね、
はい、たまにしますね、
うん、
最高や。
で津田水産インスタグラムもされてるんですよね。
ほう、はい、してますね。僕はちょっと管、はい、うん、あれですけど、
管轄外、
うん、管轄外っていうかまあ知ってます、あれやってるのは、
はい、
はい、
見てみよう。
そう、今ちょっと見てるんですけど、
はい、
結構ねあのストーリーのところも充実してて、
はいはいはい、
漁師の一日と
か、あ、ほんまや、あ、
へ
ー、すげえ
使いこなしてるな、
ほんまや、ちゃんと船に乗ってらっしゃる写真とか上がってますよ、
うん、
こんなん見たいですもんね実際、ね、
これはすごいなんかお仕事の困難してはるんやがすごく身近に感じられますね、
うん、フォロワーもめっちゃ多い
で、レストランのお写真もこうやってほら
いいですね、
牡蠣触ってるとことかね、
いいですね、これめっちゃいいじゃないですか、これレストランですよね。
そうです、そうです、
これ今見たら夕焼けの空を見ながら、
うん、おしゃれ、
めちゃくちゃいいじゃないですか、
うん、
これですよね、
うん、
ワイン片手に海を見て、海に日が沈んでいって、これデートに最高ですね
そう、青い空が写真に映えてますね、
めっちゃいいや、
うん、関西地方では津田う水産でしか食べられない生牡蠣、
うん
うん、スペシャル津田うや、うん、自社養殖晩秋サーモン、また生しらす丼などなど、うん、
最高です、
自慢のお料理がいただけますっ
てい
う書いてあります。はい、そのインスタもぜひねリスナーの皆さん見てみてください。
はい、
はい、で商品も開発されてるんですね。
商品は
加工商品、
まあ、そうですね、まあ先ほど話したような牡蠣、を冷凍したりだとか、
はい、
まああと地元辰野市なので、あの醤油の酒、なんだろう、醤油酒蔵っていうんですか、
醤油、
まあ、醤油蔵の人たちが、
ね、はい、
結構多いんで、
はい、
あのそういうところと、うちは牡蠣をそのエキスを取ってそこに提供して、でそこの辰野の同じ辰野市内の、
う
醤油の醤油蔵さんと、かき醤油を作ったり、
ほうほうほう、
そんなことはやってます
ね。うーん、
はい、
かき醤油
いいですね、はい、いろんな商品も、
はい、
幅広いですね本当に。
ほんまや、
幅は広いんですけど、やっなんていうんですかね、自分たちのなんていうんですかね、作ってるものだけっていう、
うん、
あ、はい、なるほどね、
そんな感じです。
自分らのやるとこはまあ一個決めてて、
そうですね、この中は、そうですね、自分たちの強みを生かしながらっていうイメージです。
ふんだんにいろんな商品もして、
牡蠣の可能性の感じますよね、
はい、うん、そうですね、
はい、いろいろとお話を伺ってきましたが、はい、最後に津田さんの方から就活中のリスナーの皆さん、またちょっと今頑張ってるリスナーさんがたくさんいらっしゃいますので、うん、はい、その皆さんに向けてちょっと応援のメッセージをいただけますか。
お願いします、
はい、
もう何でも津田さんなりの、
あ、そうですか、
お仕事のやりがいってこういうところにあるので、はい、ぜひそれを目指してこういうふうに頑張ってほしいっていう、うん、まあ、今のお仕事を通しての何かアドバイスがいただけたらと思います、
うん、なんだろう、自分はまあ親がやってたこともあって今の職に就いてますけど、うん、
はい、
まあでもなんだろう、良かったな、良かったと言いますか、まあ、やりがいを感じれてるので、うん、やっぱ今も続いてるし、
うん、
まあ向上心も未だにあるし、まあ、これからもきっとあるんだろうなって思うんで、
はい、
きっとなんかその一次産業に携わる、まあ、一次産業に携わるっていうか、まあどんな仕事でもそうなんですけど、まあ、やりがいがあればいいんじゃないですか。
なるほどね、
本当に、うん、まあなんかやりたいことを見つけてから就職して、なんかお金じゃないことでもいいと思うんで、なんか、
はいはいはい、
うん、やりたいことをやった方がきっといいと思うけどね、まあ、僕は
わかります、
ありがとうございます。
そういうのがないとね、長く続けていくって、
そうですよね、本当に長く続かないですよね。
これ給料がいいからとかではちょっとね、まあそういう人もいますけど、
ね、そういうのは大事なことだとは思うんですけどね、うん、でも、
はい、
続かないっていうか、うん、
しっかり向上心持ってやる気持って、長く続けるにはやっぱやりがいが必要、ね、
だから好きなことをやりがいがあることを、
うん、
を見つけるってことが一番いいんじゃないかなと僕は思いますけど、
それが就活ですね、
はい、自己分析が大切ですね。そしたらね、
あ、大事になってくるな、
やりたいことを見つける、
はい、
うん、
はい、今日は津田水産株式会社の津田祐介さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、就活レディーゴーでした。
ここまでは